しごくりラジオ。
こんばんは、しごくりラジオの大橋です。今回もしごくりラジオ始めていきたいと思います。今回ですね、テーマとしては2025年、やりたいこと、まあ、僕がですね2025年、まあ、来年ですね、何やっていくか。珍しくですね、まあ珍しく、別に来年年始になってね、来年ですよね、来年になってから考えなくてもいいかなと思ってまして、もう今年を振り返りましたし、お伝えした、いつか忘れましたけど、先々回ぐらい、全然回ぐらいか分かりませんが、まあよかったら聞いてみてください、今年の振り返りですけど、そうじゃなくて来年何やるか、いくつか考えてみましたので、また共有できればいいかなと思います。今回もどうぞよろしくお願いいたします。はい、しごくりラジオの大橋です。今回ですね、2025年何をやろうかというわけでいくつか考えてみました。一応4つぐらいあるんですが、あくまでもこう何ですか、こう自分のこう意識としてこう明文化した、でなんか頭の中にですね、アイデアと一緒なんですけど、引き出しに入れておいて、それを意識して動いていく感じですかね。で具体的にですね、そのやる作業とかね、まあそういうのを書いてもいいんですけど、まあ、それやるとなんかタスクっぽくなって終わったら終わりみたいになってしまうんで、なんかそうならないような工夫を、まあ割と、意識して、こういう年の目標みたいなやつを立ててたりします。一応年の目標、2025年、まあ僕ですね、大橋、しごくり大橋がですね、何をやるかやっていきたいかというわけで、ちょっと洗い出してみまして、考えてみました。まず一つ目ですね、場作りですね、場作り、要は、なんだろう、場作りって難しいですねまあコミュニティであればあってもいいし、イベントをやるでもいいし、その関わりですね、人との関わりみたいなところをこう、がある場所、空間、なんだろうな、その実際にいるだけじゃなくて、そのつながるね、プラットフォームでもいいですし、つながっている人たち、まあ、つながりって感じがしますね、つながり作りみたいな、そうするとなんか人と出会っていくみたいな風になるんですが、なんか人と出会いたいみたいなね感じでもまたないので、いい感じの場を作るというぐらいの抽象度高めにしとこうかなっていう風に感じがします。で今回ですね、特に意識したいのはリアルとオンライン、要はオフライン、このしごくりラジオはオンラインという感じはしますが、ラジオっていう媒体は割と直接あなたにですね届けてるんで、聞いてる方がですね複数人で聞いてない限り、まあ、僕とあなたという関係になりがちですよね、なりがちっていうか なるんですよね、だからそういうのもうまくこう媒体とかを活かしながら伝え方ですよね、届け出たりすることでよりいろいろできるんじゃないかなって思ってます。で僕自身はそのコミュニケーションが得意ってよりも、その伝え方を工夫しようっていうのが割とあるので、その前提のところに、でそれはなんでそういうことができるのかっていう不思議に思う方いらっしゃるかもしれませんが、なんでかっていうと単純にそれ面白いからっていうだけなんで、もう深い意味はないですね。はい、でラジオももちろんやっていきますと。でまあ関わるっていう意味では、場作りっていう意味では、その何ですか、自分が主催して何かをこの場をやりますっていう風に、まあ、このポッドキャストみたいな感じとか、あとブログとかね、自分が、やります、やってます、自分がもう完全にこう、まあ一人相撲かもしれませんが一人相撲ちょっと寂しいですけどね、一人でやってるんですけど、別にそうじゃなくてどこかの方に自分が行って関わって、そこを、まあ、支援っていうのはね大きいんですけど、なんか手伝うぐらいですよね、場合に手伝うみたいな感じも、あるので、これもねできそうなことあれば言ってくださいって感じで、ちょっとどんどんやっていこうかなと思います。でリアルっていう意味では、割と直近でやるのが、まあちょっと友人と遊ぶみたいなことをプライベートの話に近いんですけどね、近いんだけど、でもまあその友人っていうのも関わりがいろいろありますから、面白いなと思ってます。そのまたね、ちょっとそのリアルをリアルからどうなっていくかみたいなのもちょっと楽しみつつ、やっていこうかなと思います。その何だろうな、別にオンラインでなんか完結させたいわけじゃないんだけど、 そのありませんかね、ちょ僕の中であるのがリアルだから別によりつながれるってもう思ってなくて、じゃあオンラインだからっていうところもなくて、まあ、手段でしかないけど、じゃあ、そのわざわざというかオフラインで集まるとか会うっていうところがそのなんだろう、コストというか、を感じてしまうと、オンラインより だけどオンラインでどう出会う、あの関わるかって言ったら難しくないですか。24時間そこね、ずっと見てて、スマホ見ててずっとチェックしてるわけじゃないじゃないですか。このラジオもね、たまたま聞いてくださってる方もいらっしゃると思いますし、あのね、四国リフリークの方がもしいらっしゃるかもしれませんが、聞いていただいてね、その人はチェックしてくれるんだけど、なかなかそのなんか新たなね出会い、まあ、人じゃなくてね、情報とか、興味とかが磨かれづらいのかなとか思ったりしますし、そこね難しいなと思います。そのオフラインの強制力みたいなのもあるなと思いますんで、ここはうまくねやっていきたいかなと思います。これが一つ目でした。で、場作りっていう意味でいくと、そのですね、だいぶ前ですよね、10年とかだいぶ前とかに、そういうなんだろうな、場を作っていくの面白いなって思ってて、で、なんだろうな、そのテーマとか、あと なんだろうな人とか、まあいろいろ変わるじゃないですか、集まるイベントってもいろいろ様々あるわけですよね。で、そういう時に自分がどういうテーマを選んだ方がいいかとかって考えるじゃないですか。まあ例えばですよ、法人でなんかそのウェブというか、なんだろうな、まあウェブ、制作とかの何でもいいんですけど、なんかその SEO をやってますと、まあ、SEO っていうのはそのあれですね、検索エンジン、まあ、要は Google 検索とかに、なんだろう、キーワードとかで応じて、自社のサイトとかが出やすいようにするっていうような、まあ、仕組み仕掛けです。まあそれがどこまでうまくやれるかはちょっと置いといて、まあ、そういうようなこと事業やってる人がいた時に、その担当社員とか担当する人って、その SEO に興味ある方を呼ぶセミナーみたいなやつもイベントじゃないですか。で、一方で NPO 団体とかでこうなんだろうな、そのまあ、町づくりみたいなことがあった時に、その地域の町づくりをしようっていうのの集まるイベントもありますよね。実際に歩いたり街歩きしたり、それ両方イベントなんですよ。わかります。で、だからイベントって言ってもいろいろある、まあ当たり前なんですけど、そういうことを考えてった時に、場作りって言ってもいろいろあるわけですよね。でよくあるのが、何々の場作りとか企画も何々の企画とか、そういうふうにするじゃないですか。自分ができること限られるし。で、それはなんかすごく、真っ当というか、まあ、王道だし、その絞り込んでね、分かりやすくするっていうのは分かるんですけど、まあ、正直なところ、その企画とか、まあこの企業もいい、企業でもいいですし、場作りでも、まあ、今回もそうなんですけど、こういうジャンルのしかやりたくないですっていうのは、あまり僕ってないんですよね。で、それが、まあいいか悪いか置いといて、まあそういうものなので、もう仕方ないよと。リスナーのね、あなたもないでしょうか。そういう、なんだろう。なんか、やりたいことっていうよりも、こう決めてこれをやることが苦手というか、やるんだけど、なんか飽きたりね、こう、なんか、なんだ、興味が変わるっていうんですかね。感じですね。うん。で僕が抽象化すると、なんだっけ、その企画をするとか、まあ企業っていうのはちょっと違いますけど、なんか企画、物事を考えて、作るっていうのはなんか好きでして、多分それ何でもいいんですね。イベントでもいいし、事業でもいいし、コミュニティでもいいし、場作りでもいいし、だからまあ僕にとってはその作るっていうのが、大きなテーマというか変わらないんですよね。10年もう20年とかそう変わってきますけどね、よく考えたら、最初はプログラミングとかね、うん、それは変わらないです。全然変わらない。なんで若い方とかで、ね、学生さんとかでね、いらっしゃって、何やってったらいいかわからんぞみたいなことがもちろんあると思いますし、別にアドバイスではないんですけど、なんか、そういうものなんで、自分が何だ、やりたい具体的なことは変わってるんですよね。変わっ ってくんだけども、あのなんだろう、その抽象化したりこうより、共通点ですか、やってきたことを具体的にやってきたことを並べてった時に、あれこれが共通してるなっていうのは結構変わらないんじゃないのかなっていうふうに思ったりします。はい。で、場作りっていうのが、ごめんなさい、戻すと、場作りっていうのは割と前もやってて意識してたんだけど、なんか戻ってきたって感じですね。だからまたっていうとちょっと語弊がありますが、やりたくないわけじゃなくて、やりたいなと思ってます。場作りっていうのをやっていくと、よりいいんじゃないかなと思います。で、気をつけたいのは、その、なんですか、関係にあることが、いいとか悪いとかあまりなくて、わかりますかね、ちょっと難しくなりますが、簡単に言えば自分がそこにいることで何かお役立ちできるならやりましょうよっていうこの感じを、忘れないというかね、忘れることはないんですけど、まあ、そうやってやっていきたいなって感じです。まあ、手伝います、お役立ちしましょうっていう感じが、まあ、僕はいいですね。うん。で、まあ、その偉そうになんかふんぞり返ってなんかやるっていう人はいないです。そんな人できないと思うんですけど、まあまあまあこういう感じでやっていきたいなと思ってます。そういう場作りっていうのは一つのテーマです。二つ目ですね、リサーチ。まあもうこれちょっと軽めですけど、後半というかね、年の後半ぐらいでちょっとこう海外とか日本じゃない情報はどうなんだって時の、まあ仕事というかね、話があったりしてて、で海外情報は別にね、そのなんか得たくないとか嫌いとかないんですけど、まあ、どうしても英語とかね、できるわけじゃないんで、英語を原文読んで理解するとかっていうのも、まあ別にその翻訳したりとかしていけばいいだろうし、そのあたりでどう、なんかこう、なんですか、嫌がらないってやつですね。プログラミングとかの人だったら分かるかもしれませんが、その英語で説明されているものを読むことが、まああった、あるし、あとあの、そもそもあの、何ですか、行動が英語じゃないですか、多分ね。あとエラーメッセージ英語じゃないですか、みたいなところで英語を読むことに対して抵抗感、まあ会話をね、話してするとかはまあほとんどないんで、ほぼできないに近いんですけど、まあ、それは置いといて、読むとかアウトプットするぐらい時に読んでそれを理解して日本語で返すってことであれば別にその英語がどうとか関係ないので、でどんどん AI も入ってって もっと楽になっていくかもしれません。だから言語学習するとか英語のね重要性とかは変わらないかもしれないんですけど、なんかツールとしてね、言語をツールとして使うのであれば、まあなんかもっとリサーチっていうことを目的とするなら情報を得られればいいので、統計資料見て図見ればね分かるわけじゃないですか、右肩上がりとかね、ここが下がってるとか、あとはそのなんかドル単位とかそのなんか表記の仕方がちょっと違うだけで、あの共通的なものもあるんで、ちょっと面白いかなと思ってるんで、このあたりはちょっと引き出しに入れつつって感じですね。まあ場作りよりは大きくないんですが、そういう切り口、視点でやっていきたいっていうのがあります。で、3つ目ですね、キャリア、モデル開発ですね。これはですね、まあ今年も一応なんかやろうって言ってたし、今年の後半ですよね、7月ぐらい。あ、じゃあ学びは、前半ですけど、後半はいろいろ実践してやっていこうっていうところでしたけど、まあ、正直なところなんかこうやったらいいよみたいなところができてるわけではないんですよね。ただそのキャリアを意識する、もしくは、自分の生き方、働き方、っていうのを考える、こう何なんですか、枠組みっていうんですか、もしくは仲間とか、もしくはそういうコミュニティができてるので、もっとねできるような気がしています。なんでここは焦らずってやつですね、やっていきたい。まあ結局仕事作りの支援ということでは、僕仕事とクリエイターとしての動きと、まあめちゃくちゃリンクしてるんで、なんかやらないってことはないんですけど、もっとできるんじゃないかなっていうふうに思ってますし、もっともっと、言ってもいいかもしれないです。というか、なんだろう、その分かるんですよ、その、自分の人生、生き方、働き方、仕事、まあ、企業、何でもいいんですけど、進路とかを考えていくときに、まあ、もちろんその周りの人にね、親、友達、同僚、ね、近い人、知り合いとかね聞くんだけど、分かんないじゃないですか、それって。要はその人だけが言ってるかもしれないし、その人が言ってることが本当かどうかも分からなかったりするし、まあ、怪しい人なんかいくらでも騙してくる人いっぱいいるんで、残念ながらね、なんだろうな、その、じゃあ僕がね、なんか言ってることが嘘じゃないかとかは全然また別で、 僕がだからできたこともあるかもしれないし、再現性のないことを言ってるかもしれませんから、そこは批判的に見ていって、要はその材料として少ないんじゃないかなって思ってるわけですよね。であと考えるっていうことが、あまりない、なんか自分で全部考えてやってくださいみたいなのがある、まあ分からないでもないんですけど、そうするとなんかこうなんて思考と行動か思考か、まあ両方でいいんですけど、そのすごいやらない、自分でやるっていう人じゃないとなんか全然できなくて、要はトレーニングするとか学ぶ機会がない感じですよね。要は一人で独学で頑張れみたいな世界観になってくんで、それはなんかちょっと違うかなと思ってるんですよ、かなり。はい。で、なんで僕が別になんか考えてやってるかはちょっと正直わかんないんですけど、自分なりにこう考えてやってきたことがある中で、それを正当化するとかはないんですけど、もうちょっとこう、引いてみたり、もしくは自分の考え方がなんか偏ってるかもしれませんよねっていうか、ね、いうのを話せるのってなんか良くないですか？っていうか僕はいいと思うので、なんだろうな、アドバイスをするっていうことではが主ではないんですけど、なんだろうな、じゃあ僕はこのなんだろう、それこそ仕事作りとってことで興味を持って、誰かの、仕事を作ることを支援するっていうようなことをしたいし、それがどういう形であれ、アイデアを提供するであれ、企画を一緒にやるであれ、もう何でもいいんですけど僕の中ではね。でも決めてやることで割と充実してるというかね、楽しいわけですよ。じゃないとこういう話も全然やらないわけですけど、まあだからやれている、そういうのがいいか悪いかまあ人によるわけで、そんな信じられない、できませんっていう人ももちろんいらっしゃるじゃないですか。合う合わないもあるっていう時に、自分はこれでいいんだっていうことを、まあ認めてあげるというかね、まあ許すというかね、それでいいんだと割り切るという言葉が適切か置いといて、そういう形ってできてますか、もしくはそういうのがあるんですよと。なんか別に変な商材とか変なトリックとか変なのじゃなくてね、考え方次第ですけどね、これもね、なんだけど、まあその自分でそういうのをキャリアカウンセラーとかね、キャリアコンサルタントの方でね話すっていうのも、まあ、枠としてあるし、コーチングとかね、コーチとかもありますから、それは否定しないし、いろんな手段がある中でキャリアモデル開発しですね、キャリアモデルっていうのをこう意識して取り組んでみる。そうするとね、10年20年っていうのも長いようで短い気づいたらこの42ですけど、なってもう43になりますよ、来年ね、早いもんで、そういうところになるので、なんだろうな、まあ僕が言えることはどんどん言うし、いや分かんないですってことは分かんないので、まあ、例えば僕マネジメントとかやってるわけじゃないんで、マネジメント難しいですね、分かりませんみたいな、まあ、そんなもんですよ、その割り切ってるっていうわけじゃなくてすいません、もうそのまま進んでいくっていう感じですね。もう別になんか取り繕うこともありません。まあもちろんそのなんかあけつけになんかね、言いたいことを言って終わるっていうね、そういうのはもちろん配慮しますが、関係性がありますからね。はい、そんな感じで、キャリアモデル開発もやりましょう。これ3つ目ですね。最後4つですね。AI と、まあ、戯れる遊ぶってことですね。プロトタイピング。これずっと言ってますね。ウェブシム AI。まだやってます。はい。残念ながらまだやってます。終わってないです。V0 っていうのもやってます。要はその自分の考えたアイディアがあれば、形にする、アプリにする、ツールにするっていう、そのプログラミングとか、デザインとか、ウェブデザインとかですよね。なんか知識とか経験がなくても、簡単なものでできますよっていうことが、証明しているというか、できてます。なんでそのプロトタイプを作ること自体が仕事にならないかとかもやってますし、もしくはそれを多分それってその僕の多分まあ良くないとは思ってないんですけど、考え方の癖なんですけど、アイデア発想ができるといろいろ豊かになれるよってことは、まあ去年もね、そのユーデミとか動画撮ってたんですけど、言ってるしやってるし変わらないですよ。ただこれは伝わらんなっていうところが、まあ、正直あるわけです。伝わらないっていうのは抽象的すぎるし、じゃあそのアイデアを、出し方を知りたいっていう人はもしかしたら聞いてる方いらっしゃるかもしれないんですけど、僕が言ってることは多分どこかで聞いたことがあるような話かもしれないし、聞いたことがあってもそれを自分がご自身が実践するっていう環境にない、要はその当事者になりづらいってことですよね。で本気になれないみたいな感じです。ざっくり言っちゃうとね。でもなんかそういうもんだと思ってまして、要は、なんだろう、 人が何か学びたいとか知りたいって自分の課題を解決できたり、その不安を解消したり、その自分の興味をねこう埋めていくというか、好奇心でねやるとか、なんか結構限られると思うんですよね。そこにアイデアを出すってことが来るかっていうと、あんまりないんじゃないかなと思ってるんですよ。でもアイデアが、の出し方知らなくても何か起業はしてみたい人はいて、その人が起業がアイデアがないなって気づいて、僕のところに相談に来るみたいな流れって、まあ、結構なんか遠回りというかね、到達しにくいってことですね。遠回りがダメではないんですよね。なんで、この AI とか、ごめんなさい、プロタイピングですね、ツールみたいなところを言ってるのは、まあ、体験会っていう話も後半、今年の後半でやってきたんですけど、なんかそういう具体的な作業を共通なものを簡単なものでいいんですよね。簡単なものでよくて、僕はそこをちょっと難しく考えすぎている、感があるかなと、癖としてね。望むっていう、何ですか、クリエイターみたいな感じなんですかね。より高いものを目指していこうみたいな。その意識ないんですけどね、あんまりね。まあだけど難しくなっちゃってるんで、簡単なものを一緒に楽しんで楽しいですよねっていうことをやることで、僕の意識も大事で、なんか子供だましというか、こんなんでいいんじゃない、いいのかなって思ってたんですけど、正直なところね。でもなんか反応としては、そのなんかそういうのでいいと、もしくはそういうことで学ぶきっかけ、入り口となっていくってことであればっていう感じはするので、僕の中でもね手応えがあるので、そこはまあやりたいなと思うわけですよ。つまり自分のなんか何ですか、そのなんてプロ向けの、まあ、言葉をあんまり選ばずに言うと、プロ向けで何かやってる人向けのことを、そのアイデアを出すの、初心者とか企画初心者の人向けにやってると。となると問題が、その要は受け入れられないわけですよ。ちょっと難しいというか、その情報量が多いというか、そこはね、何か課題感があるので、そこを崩す意味でも、失礼しました、そういうのを崩す意味でも、なんかイベントやって、まず共有体験作ってって、なんだろうな、一緒に手を動かす、まあイベントじゃなくてもいいんですよ、一緒に手を動かして一緒に考えるってことからまずやりませんかみたいなね。その入り口を、まあちょっと、ものすごく丁寧にはできないんだけど、ちょっと今までじゃない丁寧な作り方をできないかってところが、この AI とねタワープレールってところが大きいのかなと思います。まあ AI 自身を使って自分のね仕事を効率化するのももちろんですが、まあ今まで AI とどうするかみたいなね、アイデア出しがどうなるかとかね、考えるとかどうなるかとか、まあなんか喋ってきたと思うんですけど、そういうのもね、どんどん、なんだろうな、ね、うまくね AI と付き合っていきたいっていうのもありますからどんどんやっていきたいなと思います。そうですね、これもまあいいとこかなと思いますけど、一旦ですね、まあそういう感じで4つ挙げてみましたよ。場作り、リサーチの話、キャリアモデル開発だと AI と、まあ、遊ぶというか戯れるというわけで4つですかね。で、これも冒頭にお話し通りで、引き出しに入れつつ4つ、ちょっと座りが悪いんですけど、まあ4つの意識をしつつ、意識してるんで、これで、まあ2025年やっていこうかなって感じです。はい。で、アイデアの話もちろんしたんですが、ここに明示的にですね、場作りリサーチ、キャリアモデル、AI と戯れるみたいなところに、アイデアって入ってないじゃないですか。去年は、まあ今年ですね。ごめんなさい。去年じゃなく今年は、アイデアでなんかこう出し方を教えるとか、アイデアっていうところで仕事作りをこう支援するみたいなことを掲げてて、まあ正直その2つは前振り返った通りで、そんなにうまくいかなかったっていうか、まあやったんだけど、ちょっとずれてるかなっていうのはあったっていうのが、まあ手応えです。やらなかったらわからなかったんで、後悔はしてないです。まあその時にアイデアっていうものを僕がこだわってるかちょっと正直わからない。まあこだわってるよねっていう方もね、聞いてる方いらっしゃるかもしれませんが、こだわりはあるのかもしれません。ただまあそのアイデアがこうだとかどうだっていうのをなんかこう言ってって、なんだろうな、その、固執というかね、固執するっていうことはあんまりなくて、むしろアイデアを出すことで、なんか雰囲気が良くなる。マイツブレイクみたいな話とか、アイデアを出すことで、そういうのでいいんで、コミュニケーションが活発になると、活性化する。要はアイデアでプロトタイプでアプリで動くものを示すことで、なんかそういうのでいいんだよねっ っていって、他の人もこうアプリを作って触り始めて、 AI に対するこうなんだろう、嫌感というか嫌悪感、嫌悪感なんかこうなんだろうな、あんま好きじゃないっていうのも、緩和できるとか、アイデアによってそのなんだろうな、そのちょっとやる気なかったけどやる気が出るような工夫が見えたとかね、ヒントになったって分かります。要はアイデアっていうのが目的ではないんですよ。これはあの全然当たり前だと思ってるんですけど、なんかもしかしたらですよ、誤解されてる方もいて、僕がアイデアを出すからアイデアを出すことが、アイデアが目的だみたいなね、ではないんですよね。あのなりそうになるんですけど、さすがにアイデアがあってもそれをあの実行したり、何かこう、行動が変わるとか何か変化がなければ、それはいわゆる絵に描いた餅じゃないですか。それはものすごく分かってて、それは分かってるんです。まあ、そんなこと言われないんですけどね、そのアイデアだけですよねってことは全然言われないんですけど、まあ、ケチをつけるならそういうことも言えるわけですね。自分がね、自分自身に何か文句をつけるならそうなる。だけど、まあ、今の場作りもそうだし、リサーチするのもそうだし、キャリアモデル開発もそうですし、 AI もそうですけど、全部この具体的かもしれない、もしくは具体的じゃないと思われるかもしれませんが、この個別的な具体化されている、まあ、いわゆるアイデアよりも具体化されているようなものたちがあるときに、これらはアウトプット、もしくはテーマって感じですよね、があると。その背後、もしくは下に、水面下に、下にですね、氷のイメージしてもらえばいいんですけど、しっかりとアイデアがあるわけですよ。もしくはアイデアがないとそれらは動かし得ないっていうふうに僕は見てるわけですね。要は物事があった、もしくは商品サービスがあったときに、これはどういうアイデアがあったんだ、もしくはどういうアイデアを考えたのか、もしくは何を意図してるのか、これがまあアイデアですよね。意見でもいいですし、工夫でもいいです、っていうのがもうあるわけですよ、必ず、ないことない。まあ、まぐれもいいんですけど、運とか、でもそれも何かやったからできたから、まあそれは評価したいっていう感じはしますよね。でここで明示的にアイデアって書かなかったことがかなりポイントかなと思いまして、今話しててね、そのまとめた時に気づいたんですけど、アイデアがそうやって全て水面下、もしくは紐づいてて、もしくは裏とか黒子というかあるわけですよ。だから明示しなくてもいいということが、まあ最大の気づきだと思います。その聞いてる方に、リスナーの方にとってはね、そんなことかと思うかもしれませんが、僕にとってはそのアイデアだっていうことを言わなくても、それは何かアイデアがあるし、アイデアに紐づくし、その裏にアイデアがあるから、企画とかねあるから、実行するためにそのアイデアがあったり、もしくは、それを、より、磨いたりするアイデアがある、もしくは出てくる、そういう何て言うのか、アイデアしろっていうんですか、関わりしろというか、ね、そういうものがあるんじゃないかなと思ったんですよ。これは結構大事で、つまり例えば AI のなんかやってった時にプロタイプ僕作ってますけど、なんか毎日ね、それなん で出せるんですかっていう人は多分いらっしゃるんじゃないかなと思うんですけど、それってね、毎日そのためのアイデアを出してるわけですよ。アイデアがあるからそれを作れます。プロトタイプがなんか勝手にポンって生まれてくるわけじゃないんですよね。っていうことですね。ネタをこう毎日出してるんですけど、ブログとか書いてるんですけど、それなんでかって言ったら、それを探してるわけですよね。インプットしてる。でリサーチするときに、その何を調べていいかが分かる、もしくはこういうことやったらいいんじゃないかっていうのは、その調べながらやりながらアイデアが出てきたり、もしくはそのアイデアの元とか、それはなんか話から、そういうのを得て、こういうことかなっていうのを、アイデアが出てくるから、もしくはアイデアとして出せるからやれてるんですよね。で場作りもそうですよね。こういうふうにしてったらいいんじゃないかっていうのが全くゼロだったら多分できないから、その何だろう、現状維持ということもできなくて、なんかもう何だろう、ルーチンみたいになっちゃいますね。同じことを繰り返し、で時に僕にとってのそのアイデアっていうのは、その全てのもののアウトプットの裏にあるし、下にあるし、土台にあるっていう、まあ三角形ピラミッドみたいなイメージした時に、アイデアって最初にやっぱ土台があるんですよね。でこれを見せる必要があるかっていうことを今回は、お伝えというか気づいてまして、多分あんまりなくて、であとこの土台のアイデアの出し方って知りたいかっていうと、なんか知りたい人は いるんですよ。多分プロとかそういうなんかやりたい人はね。でもそういう人があんまりいらっしゃらない状況では、このアイデアのどうとかってなんかちょっと難しいか、あんまり興味なくて、むしろ場作りとかそのリサーチとかそのキャリアを作るとか、AI 実際何をやったらいいか、それこそチャット GPT の仕組みなんかあんまりどうでもいいと思ってる人いらっしゃると思っててね、偏見かもしれませんよ。 で出てくるアウトプットでどういうふうにプロンプト入れたらいいのかってことを知りたい人の方が多いわけです。うん、だから、その具体的なノウハウだけが価値があり、その土台にあるアイデアとかがいらないってことは全く思ってなくて、むしろ逆で大事なんだけど、見せ方としてまずはその何だろう、具体化したものを出していった方が、まあ、受けはいいよねっていうことですよね。でただ受けがいいことばっかりやってるとその何も土台がなくなりますから、まあアイデアがね、そのアイデアから始まるとして土台が全部なくなってったら、その何ていうんですか、逆三角形みたいになってって。一つのアイデアとか、もう決まったアイデアを、なんかそのずっと擦り続けてるんで、もう全然そのなんだろう、アップデートがないから、何も面白くないなと僕は思うんで、まあ僕が面白くないことをやってもしょうがないので、でそこバランスになるんですけども、僕が面白いことだけじゃなくて、人が面白いこともやる。人が面白がられることもやる。もしくは、自分が面白いこともやる。このバランスですね。これはもうバランス論はもう変わらないですよね。5対5ぴったりじゃなくて、1対9でもね、9対1でもいいので、そのいろんなことをやって、自分の中でその本当に体感ですよね、うん、体っていろんな部位ありますから、いい感じで鍛えていくように、関係性だったりね、 AI との関わり方、さまざまなやっぱり関わり方が重要なのかなと思ったりしますけど、そういうところに、着地というか、なっていくかなと思います。という意味でアイデアっていうのを一応出してない、バーズクリリサーチキャリアモデル AI ってことの4テーマ挙げてますけど、これも、掲げてやってますっていうのもありなんですけど、これらも引き出しにしまって、出すものはもっと具体的なものっていうのがなんかいいのかなっていうふうに、2025年ね、としては思いました。ちょっと長くなりましたけど、でまあこういうところで、さっきの話で、あのアイデア出し方知りたいっていう人がいれば、じゃあどうぞできます。なぜなら、まあ、やってるし、だいぶ言語化してきてるんで、さすがにできますっていうところですかね。で、何でしたっけ、その具体的なアイデアが欲しければ、もちろんこうです、言える、わかりやすくないですか。だいぶあの、僕自身の解像度も、僕自身への解像度も上がりましたし、リスナーのあなたの、僕まあ四国りって何者ってみたいなところの解像度も上がったのかなと思います。わかりませんけど、はい。というわけでですね、2025年何やっていくかということで、だいぶ、洗い出してちょっとメモしつつね、こんなとこかなってことをまとめてみました。まあ場作りはどうなっていくか分かりませんが、なんかもっといろいろできるんじゃないか。まあ一つ大きなテーマを掲げるなら社会ですね。場作り、社会、社会何でもいいんですよ。自分の関わるところが社会ってことなんで、あとそうですね、調べることも面白いですし、どんどん循環する、アイデアとの循環もねありますし、キャリアモデル開発面白いですよ。そのご自身の、もしくは自分がどうやって、まあ、生きていったらいいかなっていうのを、まあ、なかなかね、その知らない人をね、僕とかにそう相談するのは抵抗があるかもしれませんが、まあいろんなね、発信してますんで、あの悪くなさそうだったらご相談ください。はい、全部ね相談乗って、正しい答えがこれですとかね、そういうことはもちろんできないので、あくまでも一つの意見っていうふうに批判的にね捉えていただければいいかなと思います。 AI もまあだいぶこなれてきたんでしょう、使ってる人はなんか2割ぐらいっていうアンケートがこの間今日見ましたけど、確かに2割ぐらい超えてったら、認知度はね7割8割ってほとんどしか知っている、チャット GPT って聞いたことある、 AI でなんかやれるって聞いたことある、だけど実際にやったことが少ない。全然そうなんだろうなと思いますけど、まあ、使っててこういうふうに話をしてる人の周りには、周りの人はまあ普通に使ってたりするんで、あ、なるほどなと思って、そうやってどんどん、なんだろう、興味がある人から、あの、今まで使わなかった人がどんどん広がっていくと。そうするとまた変わっていくんだろうなと思いますし、AI もね、どんどんスピードが速いですが、変わっていくかなと思いますんで、楽しみかなと思っています。はい、というわけでちょっと長くなりましたが、2025年ですね、来年何やっていくかということを、僕大橋のテーマとして掲げてみました。掲げてみたというよりも整理してみました。非常にですね、こう話してみて、アイデアがね、土台になるとか、抽象、あえて抽象度、もしくはアウトプットは具体的になもので作業ベースのものしないとかね、ちょいちょい言いましたけども、少しでもね楽しいヒントがあれば、ヒントになれば幸いです。ぜひですね、あなた、リスナーのあなたもですね、まあ今年のね、うちでもいいですし、余裕があればですが、もしくは、来年になってから何か今年何やろうっ ていうね、来年になってからでもいいですし、ね、ヒントにしてもらえれば幸いです。でも楽しんでね、自分のやりたいことを掲げてみるといいんじゃないでしょうか。今回は以上となります。しごくりラジオ大橋でした。ここまでお聞きいただきましてありがとうございました。以上、失礼いたします。